結び契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地のとの間の契約の印となる。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方のとの間、およびすべての肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印である。
今日は、この箇所からですね、創世記一章に戻る、創世記一章に戻るというタイトルで、お話をさせていただきます。先週からですね、ノアの箱舟の話が始まりましたけれども、箱舟が作られるその時代、人々の心の中に計ることは全て悪だったということです。で、神様はその悪を行う人たちを見てですね、この地から人々をですね、滅ぼすことを決意されました。大洪水によって、この地にある生きとし生けるものすべてを殺すという、滅ぼすという決断をなさいました。ただし、その世界を見ているときにですね、ノアとその家族だけは正しく生きていることが神の目に留まりました。そして神はノアに向かって、ですね、この動物のつがいを集めてですね、箱舟を作って動物のつがいたちをその中に入れて、救出するようにというふうなことをノアに託されたわけであります。そして、彼とその家族、また動物のつがいたちは、大洪水の難を逃れることになりました。今日は大洪水が起こって、その水が引いてからの、お話であります。先週、見た箇所でですね、この神様はですね、6章6節で、それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められたというふうなことをですね、神様は感じられてたんですね。それで滅ぼしが起こったわけですけれども、自分がもし神様だったら、次は人ではなくて他のものを作ろうかなというふうに考えるかなと思ったんですね。もう人はやめとこうと、他のものにしよう。しかし神様は違うんですよ。もう一回この人が増え広がることを願われました。今日の九章一節ですけれども、それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。また同じように罪を犯し堕落してしまう可能性を人間は秘めているわけです。アダム以来すべての人に罪が入り込んでいます。それでももう一度神様は人に望みをかけられるわけです。なぜでしょうか。人だけが持つ特徴があるんですね。それは人が神の形に作られたということであります。6節、人の血を流す者は人によって血を流される。神は人の形にお作りになったから。皆さん、私たちは神の形に作られているんです。神のイメージに作られているんです。で、このことっていうのは創世記一章にも書かれていることであります。21章の27節ですけれども、そこにも同じように神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。動物は神の形に作られませんでした。 人間だけが神の形をしています。特別な思いを込めて皆さんは作られているということなんです。そしてまた6節戻ってもらいたいんですけれども、6節が言っていることはですね、この人の血を流すものは人によって血を流されるということですけれども、決してこの人の命が軽んじられてはいけないということを言っているわけです。軽んじられているような存在として誰一人作られていないということなんです。ですから被造物の中で人間というのは最高傑作なんですね。神様に作られた神様はやっぱり人間を通して神の形、神の栄光をこの世界に表したいんです。だからもう一度ノアとその家族たちを祝福して生きよう、いや埋めよう、増えよう、地に満ちようと神様はおっしゃるわけです。このこと全く同じことがアダムとエヴァにも語られたわけです。また創世記1章に戻ります。28節ですね。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよというふうに言われるわけです。また一節に戻るわけです。一章に戻るわけですけれども、要は何かといったら、この大洪水を神様は起こされて創世記の一章に戻って仕切り直しされるわけです。洪水が引いてそこには新たな世界が広がっています。でこの世界をもう一度ノアとノアの家族に委ねるんです。でその世界に神の子らが増えていくことを願われたわけです。たくさん増える、ということですけれども、多山ということで考えるとイスラエルの国っていうのは非常に多山です。今も年、平均の出生率が3以上だそうですね。イスラエルは日本は今 1.3 ぐらいですか、なんかそれぐらいですよね。で正統派と呼ばれる人はですね、7、8 人今でも子供がいるのがザラだというふうに言われています。でもうちの教会も負けてません。北桶5人目、翔歌ちゃんのところもですね、4人目、という形なんですけれども、本当に神様がですね、お母さんの胎を祝福してくださっている、開いてくださっていることを感謝するわけです。このままですね、東大和市、東村山市を満たしていってくれればなというふうに思うんですけれども、とにかくこの神を信じる者から、子供たちがどんどんどんどん生まれていくことは教会にとっての祝福です。世界にとっての祝福です。神と共に歩む者が一人でも多ければ、それだけこの世界は神を知るわけですよ。神の栄光を見ることができるわけです。だから増えていくことを願われる。しかし今この社会の中においてですね、この子供を産むということに対して、経済的な理由で、そのことをやめてしまっている。また自分たちのやりたいことがあるから子供を持たないという、そういう考え方っていうのも実際あるわけで、それが世の流れになっているわけです。それほど子供、たくさんの子供を持たないという流れが。しかし私たちはこの神の国の流れの中でですね、主が言われるところに従っていきたいなと思うんですよ。これ自分たちのための出産ではなくて、この世を祝福するための出産、神の栄光を表すための出産という考え方に立って、私たちはこの家族というものを考えていきたいと思います。出産とともにもう一つ、神の子たちが増え広がるためにある命令があります。それは大宣教命令です。また、28章19節から20節、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたように すべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。あらゆる国の人々を弟子としなさいとは、神と共に歩む人々ですね、この人々でこの地を満たしなさいって言ってるのと同じことです。同じことです。たとえ結婚していなくても、たとえ子供ができなくてもですね、そう、宣教を通してキリストの弟子を生み出すことで同じように世界を祝福することができるんです。また神の栄光をこの世界に表していくことができるんです。皆さんがまだ救われていない誰かの霊的な親となっていくことです。で、誰かを神のイメージに、神の形に回復させる育ての親となっていくことです。出産を通しても宣教を通しても、神の子供たちが増え広がっていくことを神様は願っておられます。この世界を祝福されるためにはもっともっと神の子たちが必要なんです。でもただこの地に満ちるだけではない。神様はノアにですね、この使命を確認されました。要するに増えて何をするのか。2節3節見ます。野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに、海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。これですね、生き物の管理を私たちに委ねられているんです。人は創世記一章にまた戻されるわけです。先ほど見た28節ですよね。同じことがまた言われているわけですよ。創世記一章に、海の空、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよというふうに書いてある。地を従えよ。要するにこの自然界っていうのは人間に委ねられているんです。委ねられている。今日のタイトルじゃないですけども、やっぱりこの創世記一章に戻されるんですね、私たち。で、神様はちゃんと管理しなさいというわけです、この世界を、この自然界を。で、ここにはですね、神の視点での環境保全が必要なんです。神の視点というのは何っていうふうに言ったのはなぜかというとですね、これ神の視点がなければですね、自然そのものが神として崇められるようになるし、生き物、動物そのものが神となってしまうことになってしまうんです。生類憐れみの霊みたいなことになっちゃうわけですよね。お犬様みたいになるわけです。でもそうじゃないんですよ。人間が管理するんです。神じゃないんです。で、この要するに自然というのは私たちに任せられているわけですけれども、この自然は人間の手によって良くもなれば悪くもなるわけです。創造の時、創世記一章に戻ってください。全てが良かったんです。全てが良かった。もし自然界がその良さを失っているとするならば、それは任された人間の責任なんです。で、皆さんにお伝えしたいことなんです。実はこの自然界は神と共に歩むクリスチャンを待ち望んでるんです。って思うかもしれない。ローマ書8章19節にこういう言葉があります。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいます。いるのです。これ自然がクリスチャン必要としてるんですよ。必要としてるっていうふうに言いましたけども、人間もいろんなことで苦しみますよね。でも実はこの自然も苦しんでるんです。埋めてるんです。ローマ書8章22節、私たちの被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていること知っています。書かれてるんです。 自然がうめいているのだとしたら、実はこの人間、この神の子供たちっていうのはですね、私クリスチャンは自然に救いをもたらしていかなきゃいけない存在なんです。だから思うんですね、クリスチャンもっともっと自然に関わるべきだと思うんです。関わんなきゃいけないと思うんです。じゃあ、この都会にいながら、東京にいながら、どうやって自然と関係を持っていくのか。キャンプとかいいと思うんですよね。キャンプいいと思うんです。で、ね、農作物育てるのもね、いいと思うんです。何かね、動物飼育してみるっていうのもいいと思うんです。とにかく自然を管理することを任されているっていうことに心をもっともっと止めていきたいと思うんです。3週間前に東北の教会訪問でですね、2つのキャンプ場を訪ねてきました。いずれもですね、この山の中にあるキャンプ場ですけれども、やっぱりこの山の管理をしてるんですよね。やっぱ結構大変なんです、この大きな大きなこの自然を管理するっていうこと。でも、ここをですね、準備しながらやっぱりキャンプ場のことを思い出したんです。あ、非常に大切なことをしてるんだなって。で、私たちはこの、自然とどのように関わっていくのかをそれぞれ考えてみたらいいと思うんです。それぞれに関わり方があると思うんです。そして、これから私たちが作り上げていく共同体に絶対にこれは必要なことになってくると思うんです。この自然を管理していくことも、ね、で、神様はですね、そういう自然を、人に委ねられたわけですけれども、ノアに委ねられたわけですけれども、そしてノアにこの、使命を再確認されたわけです。しかしそれと同時に自然界に神様はある現象を起こされました。それを今から見ていきますけれども、8節から11節を読みいたします。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。さあ、私は私の契約を立てよう、あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物とあなた方との契約を立てる。すべて肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない、というふうに書かれています。神様は契約を立てられました。契約という言葉何回か出てきましたけども、契約というふうに聞けばですね、皆さん思い出すのはアブラハム契約であったり、モーセ契約であったり、ダビデ契約などを思い出す方多いと思うんですけども、それらの契約っていうのは神と人との人間との間に交わされた契約でありました。しかしこのノアと結ばれた契約は人だけでなく生き物との間にも結ばれた契約なんです。そういう意味でこの契約っていうのは特徴のある契約なんです。で、内容は今後大洪水でこの地のものすべてを滅ぼすことはないよという契約なんです。これ人にとっても、生き物、動物たちにとっても憐れみの契約です。恵みの契約です。ありがたい契約です。でも私たちどんなにありがたいものであっても忘れてしまうんです。忘れてしまう。せっかくもらった引き換え券の有効期限が昨日で消えてた。せっかく恵みでありがたくいただいた引き換え券もですね、有効期限過ぎてしまえばもう無駄になっちゃうわけですよね。そうならないために冷蔵庫に貼っとかなきゃいけないわけです。ね。しかしこのノアに与えられた契約はですね、永遠の契約であって有効期限がないんです。でも有効期限がないっていうことは逆に意識することが ほとんどなくなるかもしれませんよね。しかし神様はこの契約を思い起こすことができるように一つの印を私たちにくださいました。それが12節13節です。さらに神は仰せられた、私とあなた方およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に私が世々永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。虹が立てられたんです、印として。皆さん虹を思い出してください。雨上がりに大きな虹がですね、空にかかるわけですけれども、さっきまで雨が降っていたのにですね、太陽の光が差し込んできて風景が一変するわけです。キラキラした世界がそこに広がるわけです。同じようにノアの目の前にもそれまでと全く異なる別の世界が広がったわけです。大雨嵐だったところに静けさ、平安、輝き、暖かさといったような言葉に代表されるような世界が広がっていたんです。虹がかかった後、ノアはリセットされた世界で神の国を再興していくことになりました。この虹、ノアが見た虹はですね、歴史上世界で初めてかかった虹です。それ以前虹かかったことはなかったんです。雨が降ったことはなかったから、ね、この時初めて虹がかかった。でこの虹が契約のシンボルになったわけですけれども、もう一度言います、これは生きているすべてのものと結ばれた契約なんです。人間も動物も関係なし、クリスチャンであろうともクリスチャンでなかろうとも関係ないんです。ですから虹を見るときに、もうお兄ちゃんもですね、お姉ちゃんもおばあちゃんもおじいちゃんもミケもポチもみんな同じ思いを抱くことができるわけです、ね、ミケやポチは考えているかどうかちょっとわからないんですけど、でも彼らとも結ばれた契約なんですね。で私たちそんなに頻繁に虹を見るわけではないんですけれども、虹を見るたびに神様と契約関係にあることを私たちは思い起こすことができるんです。そしてまた神様も虹を見て契約を思い出しておられるんです。それが16節です。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て神とすべての生き物、地上のすべての肉のあるものとの間の永遠の契約を思い出そう。これ神様の言葉です。神、虹っていうのはリマインダーです。備忘通知です。私たちが恵みの契約の中にいることを忘れないように時々虹がかかるんですね。そして神様はそれを見て契約をもう一度思い起こされています。ですから虹を通して人と神とが一つの思いになることができるんです。ですから私たちが見る虹には明らかに意味があるんです。綺麗だね、美しいねで終わるようなものじゃないんです。虹は世界で初めてかかった時から神様との契約を思い起こすために作られたものなんです。契約を思い起こすために虹がかかるんです。虹に使命があるんです。最初からこれほどはっきりと意味を持ってる自然現象って他にないんじゃないですか、ね、虹っていうのは特別ですよ。そしてもう一つ私たちは神様との契約を思い起こすことができる現象があるんです。それは何か、今日これから受ける聖餐です。第一コリントの11章25節、夕食の後杯をも同じようにして言われました、この杯は 私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。新しい契約のシンボルがこれから受ける聖餐式です。今から後からですね、このブドウジュースとパンを配りますけれども、これシンボルです。私たちはそのパンを取り、またブドウジュースを飲みながら、これイエス様を思い出すわけです。キリストの血潮によって私たちの罪が贖われた、許された、永遠の死から解放されて永遠の命をいただくものとなったことを思い起こすんです。この新しい契約、恵みの契約です。祝福の契約です。ありがたい契約です。この契約を思い起こすために私たちは月に一度この聖餐式を行っているんです。そしてまたイエス・キリストを信じてこの聖餐を受ける者は決して滅びることがありません。なぜこのようなことを言うのか。それは大洪水ではないけれども別の形でこの世界に滅びが来るからです。第2ペテロ3章6節から7節、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。火によって滅ぼされるというふうに聖書は言ってるんですね。ノアの時代のように神を知ることのなく、神と共に歩むことがなければ、人間は同じようにして滅ぼされてしまうんです。自分がしたいように、なりたいように生きている人は滅ぼされてしまうんです。自分のためだけでなくて、自分のためではなく人のために生きているという立派な大義名分を持って生きていたとしても、そこに神がおられないのならば滅びてしまうんです。不敬虔なものになってしまうんです。まあ、そんなバカなと思う方いらっしゃるかもしれません。滅ぼされるというふうに聞いてもピンとこないという方いるかもしれない。しかしそれがノアの時代の人々だったんです。ノアの時代の人々どうだったのか。マタイ24章38節から、39節、洪水前の人々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたりめとったりとついだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。ノアの時代の人々、神様のことを思うことなく日常生活に没頭埋没していたんです。それが飲んだり食べたりめとったりとついだり当たり前のことをしてたっていうことですよ。でもそこに神様はおられなかった。神様は考えることはなかった。そして、大洪水が来るというふうにノアが叫んでもですね、ピンと来ないんです。さっき言ったように雨は降ったことはなかった。洪水というものは見たことがない。だから想像できないわけです。そのようにして滅ぼされることが。でノアが一生懸命作っている箱舟を見てもですね、それが一体何の役に立つのかもわからなかったわけです。でそこに想像を絶するような形で大洪水が襲ってきたわけです。そして人々が滅んでしまったわけです。次に来る滅びも想像を絶するような形で訪れます。その滅びの時に、裁きの時に、私たちのこの体、肉体が生きていた死んでいたかは関係ありません。天地創造以来この地に生を受けてきた全てのものを襲う滅びが来るんです。聖書は前もってそのことを警告してくれてるんです。で聖書は警告するだけではなくてですね、またそこから逃れる方法も私たちに 提示してくれてるんです。教えてくれてるんです。どうやったらそこから逃れることができるのか。で、神様はそこから、その滅びから逃れることができるように、イエス・キリストという箱舟を用意してくれたんです。聖書全体を通して、このキリストという箱舟がどのようなものか詳細に書いてあるんです。ここには。そしてどのように救ってくださるかということに関しても細かく書かれているわけです。ヘブル11章7節、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。ノアは大洪水が起こる前に神の言葉を信じて箱舟を作って、箱舟の中に入ったんです。それが彼の信仰です。で、信仰って何なのか。それは見ていないものを信じることが信仰なんです。まだ現実ですね、今滅びの時来ていません、イエス・キリストがの再臨のその姿も私たちは見ていません。しかし私たちはこのことが起こると信じて、イエス・キリストという箱舟に入る決断をしたんです。目の前に滅びが現れてから信じても時すでに遅しなんです。だから今決断しなきゃいけないんです。この滅びから救われるために、このキリストという箱舟に入る、乗船切符、どのようにしたら手に入れることができるのか。高いお金を払う必要はありません。また善行を積むことによって買うことのできるようなものでもありません。ただ私の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、そして私が義と認められるために、それは神に私が受け入れられるためによみがえってくださったと信じる信仰によって乗船切符を手にすることができるんです。このイエス・キリストが十字架にかかって死なれたのは2000年前です。私たちは2000年前のそのイエス様の姿を見たものでもなければ、またイエス様の復活されたその姿を見たものでもありません。しかし私たちはその見ていないことを信仰によってまた信じたものなんですよね。私たちは このイエス様の十字架を信じています。悪しき者がすべてノアの時代洪水によって流されたように、私たちの罪もイエス様の血潮によって、十字架の上で流された血潮によってすべて洗い流されました。古い自分は死んだんです。過去の自分は死んだんです。神はイエス・キリストを信じる者たちの人生を仕切り直ししてくださったんです。それは私たちが生きる世界が変えられたということです。目の前に広がっている世界が以前の世界と同じ世界ではないということです。人生の暗闇の中にイエス様の光が差し込んできて、虹がかけられて、その前に新しい世界が広がっているのと同じです。ではその新しい世界で私たちがどのように生きていくのか。今日のタイトルの通りにですね、創世記一章に戻りたいと思うんです。それはどういうことなのか。もともとの神の形に作られたその姿を取り戻して、この世界に神の栄光を表していくものとして生きるということです。 また私たちに託されたこの自然をですね、しっかり管理して生きていくということです。そしてまた神を信じる民がこの地に満ちていくように多くの神の民を生み出していくということです。それが私たち今変えられたこの世界の中にあって主に期待されていることです。それはその世界に生きるためにイエス様は十字架で血を流してくださいました。十字架で清めを受けた者だけがこの創世記一章に戻っていくことができるんです。私たちはですね、これから聖餐の時を持ちます。新しい契約に入れられるものはもはや滅ぼされることがありません。神様はこの新しい契約をすべての人と結びたいというふうに願っておられます。滅びを選んで歩んできた者たちに生きるチャンスを与えたいというふうに思っておられます。今日そのチャンスなんです。ですから今聖餐をお配りしますけれども、まだイエス様信じてなかったけれども、今日このキリストという箱舟に入って命を得たい、このキリストが私の罪のために死んで私の罪を洗い流してくださって、新しい世界に生きることを許してくださっているということを手にしたい、その方は今から配るこの聖餐をお受け取りください。しかしまだ私はイエス様のことを信じることができないという方はですね、この聖餐を取らずにですね、隣の方に回していただきたいと思います。またすでに信じている者たちはこの恵みの契約の中に入れられたということをですね、思い出して感動して今日この聖餐に預かりたいと思います。今ですね、この十字架のあがない、先ほども賛美しましたけれども、私は賛美を通しながら、賛美を捧げながら、この私たちの心を吟味していただきましょう。そして整えられたものとなって主の聖餐に預かりたいと思います。